今月の飯田文化の風は、飯田市歴史研究所の福村さんより、第18回飯田市地域史研究集会のご案内をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今ご紹介いただきました福村です。第18回の、飯田市地域史研究集会はテーマが暮らしの中の景観、その歴史と継承という、タイトルになっております。で、今回は2日間にわたるプログラムで9月の11、12日、防災訓練の次の、土日になりますけれど、2日間にわたりまして、第1部では、土曜日ですが、景観の歴史と文化、国際比較の視点からというセッションになりまして、こちらでは、日本を代表するといえる建築の歴史の、専門家の先生お二人をお招きします。一人は法政大学の陣内秀信先生という、イタリアの都市、それから、日本の都市なんかでもフィールドワークを、重ねながら、市民と一緒にその、地域の歴史を考えて、またその歴史的なその遺産を生かしたまちづくりみたいなことをずっと提言されてこられた先生になります。で、それでもう一方、太田昭一先生という方は京都工芸繊維大学の先生で、アジアの、都市が専門の、ベトナムなんかの、歴史を研究されてこられたと。で、日本とベトナム、東南アジアっていうのは、文化圏的には共通しているところがあって、そういう広い視野から、日本それからアジアの、景観の特徴みたいなことをお話しいただくという、そういうプログラムになります。あとコメントで吉田百合子先生が研究所の顧問研究員の先生ですが、いろいろな映像をご紹介いただきながら、これらの、先生方のお話を、飯田の問題につなげていくというようなコメントをいただく。
今ですね、9月11日 1日目の講演の内容なんかを紹介していただきましたけど、この陣内先生、法政大学の先生ですね、具体的にはどんな講演になるでしょうか。そこらもちょっと分かる範囲で教えていただければと思います。
はい、陣内先生は1970年代にイタリアのベネチアという、水の都に留学されて、でちょうどそのイタリアでその頃日本とも同じなんですけれど、その、高度成長の中で、都市がその郊外に広がっていく、だけどそのじゃあその時に歴史的な都市の中心部っていうのが残されているわけですけれど、そこを再生していくっていうことも重要なんじゃないかということで、価値観がこう転換した時期にあたるわけですね。でその頃にすごくイタリアでその建築とかそういうものをどうやってこう現代に活用していくかっていうような議論が盛んで、そこを学ばれた後、日本でも主に東京が中心になりますけれど、都心だけじゃなくて郊外 の日野っていう水の豊かな地域ありますけれど、そういった農村のルーラルランドスケープみたいなもののこう再生みたいなことも一貫して同じ思想で取り組まれてきたと、そういうことをこれまでの歩みをすべて振り返っていただくというような内容になります。2日目については魅力ある景観を残す伝えるっていうようなテーマになっていて、1日目は割とその国際的な視野から現代の景観の問題、それからその歴史っていうことを考えていくわけですけれど、2日目はもうちょっと具体的な地域っていうものを取り上げて考えていくと。で1つは座高寺の話、これは研究員の羽田さんから近世の座高寺の、その農村社会の問題を、お話しいただくと。であと東京で唯一文化的景観になっている葛飾柴又っていうところあるんですけれど、そこのお話、調査の方法なんかを、中尾俊介さんという方にお話しいただくと。東京みたいな大都会って呼ばれているものの中にもそのやっぱり歴史的に作られてきたその農村景観というのがあるということですね。そういう、意味では当然下伊那にもいっぱい同じような景観があるというそういうことですね。はい、で続きまして3つ目4つ目ですが、 上の宮田村の宮田宿で今ちょっと津波の、まあ、保全ということを、まあ、調査を含めですけど取り組まれていて、教育委員会の小池勝則さんという方に今の現状をお話しいただくということで、これはもう本当に現在進行形の話で、あと最後に、まあ、古民家を地域に開くっていうような課題について、下久方の球場亭というカフェを営んでおられる宮井博恵さんという方にお話しいただくということで、まあ、かなりその現代の問題、それから歴史の問題、まあ、いろんなものを一緒に考えれるという、まあ、そういう2日目のプログラムになってます。
今ご説明いただきました下井の場合には宮井さんの喫茶が紹介するということですけれど、具体的にはどういう民家なんですかね。
まあ、ポスターとかチラシにも載せさせていただいてるんですが、写真を、まあ、ホムネ作りっていう、まあ、かなり大きな古民家で、まあ、南信州っていうのは本当に民家の宝庫と呼ばれるような、まあ、それぐらいたくさん昔の民家が残っている地域で、宮井さんの、お宅は明治初期ですね、明治初期のもので、まあ、骨作りは江戸時代のものも、残っているんですけれど、まあ、宮井さんのところは、まあ、明治初期なので、作りも、まあ、かなり近代的な天井が高かったりとか、まあ、すごくその現代の私たち の, 住居とかの感覚もにもまあ近い部分があって、まあ、そういう意味でもどう活用していくかっていうのはなんかすごく重要なまあものなんですね。だから、まあ歴史的な建物というと江戸時代っていう認識があるかと思いますけれど、この地域はまあ戦前のまあ明治大正昭和初期のものもいっぱい残っているので、まあ、そういうものをどうこれから継承していくかっていうことは、まあ地域の課題として考えていかないと、まあ、そういうことを思ってお話しいただこうというそういう趣旨になります。
そしてですね、いただいたパンフレット、その最後のところに南信州の稲内では山々に囲まれた豊かな自然景観の下で人々の日々の暮らしが営まれてきました。今回の研究集会では日々の営みの中にある身近な景観の歴史とその文化的意義を取り上げて国際的視野を交えて議論したいと考えますっていうことがありまして、今いろいろお伺いしたわけですけど、もうちょっとこの辺の文章を具体的にお話しできればと思います。
まあ、景観の問題というのは、まあ、2014年の方の研究集会でもちょっと一度、テーマに取り上げていて、でただまあその時文化的景観っていう言葉がちょっとキーワードになっていたんですけれど、まあ、今回もうちょっとその広げたいなと思ってて、まあ、だから、まあ、例えば最後の古民家の時期に開くっていうようなのは、まあ、文化的景観というよりは一つの建物の話なんですけれど、まあ、そういう一つ一つのものっていうのが私たちの日常の身近な景観のになっているわけで、そういうところからも考えていきたいということで、まあ、もっとまあ、素朴に考えていきたいなと。
まだまだですね、お聞きしたいことあるわけですけれど、もう一回このご案内ください。
来月9月11、12日に開催で、会場は市役所、市等の会議室になるんですけれど、こちら会場はコロナ対策の関係で40名限定となっております。事前に申し込みいただきたいと。ただ、まあ、昨今の状況を鑑みまして、まあ、オンラインでも参加できるようにということで、ホームページの方にもちょっと、オンライン参加申し込みのページを作っておりまして、でそちらに申し込みいただきますと、まあ、Zoom って呼ばれる今流行り の, ツールでご自宅からも視聴できると、まあ、そういう準備を進めておりますので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいと思っております。よろしくお願いします。
会場へ入る場合とまたオンラインでできると、そんなこともありますので、一度この詳しいことは歴史研究所へ電話して聞いていただければよくよくわかると思いますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。